皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今日がポッドキャスト初レスニングだっていう方々いらっしゃいませ。レギュラーさんの代わりなさい。 DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com の音声ブログバージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。ただいま私佐藤愛は9月セミナーのために来日中につき、事前に録音しておいたポッドキャストを皆さんに聞いてもらっています。今日はね、朝に秋田から飛行機に乗って名古屋に行っているはずです。秋田と名古屋の間って飛行機飛んでるんですね。 LCC が発達してきて日本縦断も楽になってきましたね。さて今日のピックアップはシップとダンサーという記事。今このポッドキャストを聞いている人の中に絶対にシップをしている人がいると思いますよ。今すぐに剥がすじゃないけれど、このポッドキャストを聞き終わった時にどう思うかは知りたいな。そういう人がいたらメールしてください。では本文です。シップとダンサー。日本人生徒が留学してくるとよく見る光景、シップを貼ってレッスンに来る。今日はシップについて勇気を出して書いてみます。というのは私、シップについてよく知らないんです。知らないからリサーチしてみました。研究結果として使えそうなものが見つからなかったので、知っている人はぜひ教えてください。私が見てみたところによると、1、研究が大雑把すぎ、つまりメソッドや種類、貼り方などが明記しなくって研究結果がクリアじゃないものだったりとか、2、怪我の種類が多すぎて同じ場所とか怪我とかではなくって自己報告の痛みに関してなので効果がよくわからないというようなリサーチしか見つからなかったので当てにならなかったのですが、探し方でも悪かったんでしょうか。ちなみにリサーチ、研究といってもいろいろな質があります。使えるリサーチはある程度人数を集めてやっているもので、やり方が統一していて比較的新しいものではないとちょっと信用できないかもなと思います。消炎鎮静剤の効果というところでも考えましたが、それは湿布だろうが塗り薬だろうが同じだろうし、肌から吸収されるもの VS 経口薬、つまり口から飲む痛み止めとどっちがいいのかなどもあまり出ていない。もちろんイブロプロフィンなど研究がある程度されている非ステロイド系消炎鎮静剤はあるし、ダンサーの治療の一部としてこれらの摂取を勧められることはあります。ただし短期間での服用であり、それと並行して治療リハビリを行っている時に限るんですけどね。ちなみに現場ではどうかというと、バレエ団で研修した時もダンサーを治療する時のセミナーに行ってもテーピングや糸目止めについての話はありますが、そして塗り薬を使っているところもあったけれども、と言ってもね、塗り薬については使っている専門家に聞いたらよくわかんないけど聞く気がすると言われました私自身はバレエ学校で湿布を使ったことはありません。生徒たちが冷えピタをトーパッドの代わりに使っているのを見たことはあります。効果があったらリカバリーなどにも使われているかなと思っていろいろ見てみましたが、売ってるものをオンラインで調べても鎮静剤もしくはスーッとする感覚、つまりメタノールが入っている以外どんなものがあるのかよくわかりませんでした。鎮静剤スプレーっていうのは私も舞台裏で最終手段として使うことがあります。すごく痛い、だけど踊り続けなきゃいけないというシチュエーションでダンサーが痛みのために踊りにフォーカスできなかったら、もしくは突然の痛みでバランスを崩したりして他の怪我につながらないように使うことはありますが、使うのは本番のみです。だって痛みをカバーしてるだけで怪我を治してるわけではないんですもん、こういうものってね。ただあとは3枠しか残ってないという場所、足ひねっちゃったけどもまだバリエーションが残ってるとかであればその場しのぎに使うことはありますが、もちろんその後はちゃんと治療スキャンが必要だったらスキャンするしリハビリもしております。冷やしねって言うと湿布をする人がいるっていうのが多いんですけど、私が実際に湿布をした部分をサーモグラフィーで見たことはないんですが、ネットで調べてみたら日本のテレビで昔やってたみたいですね。湿布を貼ってた部分は暖かくなったんですって、体温でってことなんですが、冷たく感じるというのはリップクリームにメントールが入っているようなもんなんです。本当に冷やすんだったら氷のを使ってください。特に内身とかじゃなくてダンサーによく見られる深い部分を怪我している場合、皮膚の表面を冷やしても意味ないですから。ちなみに筋肉痛に湿布というのも何度か目にしました。筋肉痛の原因が科学的に 100% 証明されていないんだから、原因がわからないものを修復させることはできないのではないかと。確かに痛み止めが入っている場合、痛みを感じなくなるだけで良くなっているとは言えないし、筋肉痛はだいたい48時間から1週間ぐらいで痛みが消えるのを考えると、その時間帯に痛み止めを貼っとけば良くなったように感じる現象が生まれるのは分かる気はします。ということで、レッスン中に湿布をしてもレッスンの後に痛いなというのを貼っておいてもあまり意味がないと私は思います。 しかもさ、汗かくわけだからかぶれるよね。特に毎日痛い場合はそんなの貼ってる暇あったら専門家に見てもらいましょう。ひどい怪我の痛みだけを騙してるんだったら湿布をしててもひどくなります。痛みがないイコール怪我がないわけではないですからね。プラシーボ効果ではないですが、それをやってると痛みが良くなってる気がするという人はいるかもしれませんし、症状によってはそれが大事な時もあるかもしれません。ただね、ゴミを増えていくから環境には良くないよ。弱い筋肉は強くしないと強くなりません。正しくないアライメントは湿布では治りません。使い方を変えなければダンサーの怪我は良くなりません。これは絶対です。いかがでしたか？私もね、日本で踊っていた時は当たり前だと思ってました。だって整形外科に行っても整体とかに行ってもみんな袋でくれるじゃないですか。だから誰かお医者さんって言われる人がくれるから大事なんだなと思ってたんです。ただこっちで理学療法を勉強したり、各国のダンサーと仕事をしている時に全く見ないし聞かないし、やっぱりそれって何か裏があるはずですよね。ほら、日本のダンサーって世界各国にいるから、それが本当に効果が出たりとか本当に良くなってるって分かったら、多分いろんな人が研究を始めたり使ったりとかすると思うんですよ。まあそういうことで、いつも普通にしている湿布というものを見直すきっかけになってくれたら嬉しいです。では今週のポッドキャストはここまで。また来週お会いしましょう。もしくはどこかセミナーでお会いしてる人ももういるかもしれませんね。ということで、ハッピーダンシング佐藤愛でした。